Body。東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけての実況もよろしくお願いします。ということでですね、今週は7月の12日になりました。まだあれですね、夏休みとかまだですよね。あー、でももうすぐですよね、夏休み。楽しみ、どっか行きたいな。また本当はプール行きたいんだけどな。夏休みどうするの？夏休みあるのかな。9月にね、私たちは日向フェス2024がありまして、まあ宮崎にあのライブをしに行くんですけれども、まあそれが夏の一番一大イベントなんじゃないかな。それまでに準備をする夏休みになりそうな気がしますね。旅行、行きたいけど、なんか、最近森ばっか行ってたので、なんか綺麗な海見たいし、プールとかも入りたい。青森行ったんでしょ？青森行きました。急な青森。青森行っちゃいましたね。なんか私もこんな一人旅トークを結構余計なことまででもしてきて、あの、ファンの方からも、おすすめの一人旅旅行先は？って聞かれることが結構増えたんですよね。結構いろんなそのニーズに合わせて答えてるんですけど、そのメンバーからも結構聞かれること増えて、おすすめの旅行先とか行きやすいとこみたいな。金村プラン、あープラン、そう、私も旅行代理店みたいな気持ちでこういうプランはどうでしょうっていう感じで、はい、金村代理店させてもらってて。
無料？
一応無料です。はい、無料で、あの、紹介だけなんで、ちょっとあの、手配とかね、ご自分でしていただくみたいになるんですけどね。やっぱ、自分が行きたいって思ってるところは人に言えないんですよね。ごめんね、本当に。あの、ファンの方からも、あの、次どこ行く予定なのとか聞かれるんですけど、言っちゃうとさ、ちょっとネタバレ感否めないから、何個か候補がある中のことは言ってるんですけど、意外とそこ行くみたいなところを毎回狙って行ってる可能性がありますね。っていうので今回青森の奥入瀬渓谷に行ってきたんですけど、最高でしたね。何か、都会の喧騒から逃れたいみたいな、すべてを無に、ただ自然の音を聞いてリラックスしたいとか、ハイキングとかできるコースずーっと続いてるので体を動かしてリフレッシュしたいとかでも全然いいと思います。どんなプランだったの？まあ、だいたい私のプラン、いつも一泊二日で結構弾丸旅になっちゃうんですけど、新幹線で青森まで行って、そこからバスに乗って、奥入瀬の近くに泊まって、翌日に奥入瀬の川沿いにね、道が続いてるので、巡って、お昼過ぎぐらいに、近くにね、ピザ屋さんがあるんですけど、そこの食べ放題、ピザビュッフェを食べて、バスに乗って、本当に帰ってきた。それだけです。いろんなことね、要素詰め込みすぎると、結果結構、あの、破綻してしまうというか、ね、うまくいかなかったりするので、シンプルイズベスト旅行日程でね、はい。その、奥入瀬の前に、そうだ、津田沼っていう近くに、あの、大きい池みたいのがあるんですけど、そこもすごい写真スポットで有名で、一回行ってみたいなと思ってて行ったんですけど、私写真力だったんですけど、そこのね、紅葉の写真が超有名で、紅葉シーズンになるともう予約が必要なぐらいの、あの、沼なんですけど、あの、ぜひ、なんか、機会があったらね、写真つながりです。あ、ミクフォト解説、ここでやっていいんですか？お、愛知県のシシャムフライさんからいただきました。ありがとうございます。僕が解説してほしいのは、6月15日に投稿された東村さんとのピクニックに行った報告の写真から4枚目の写真です。何かを飲みながらどこか遠くを見つめているような写真ですが、金村さんは何を見ているんでしょう。何見てるのだろう。ですね、こちらの写真はですね、まあ、ピクニックをしに行ったんですよ。どちらですか？青海、本当に海が見える駅みたいな感じなんですけど、そう、そこに公園があって、初めて行ったんですけど、あんま降りない駅ですかね。多分あんまり周辺になんかがあるっていうわけじゃないような気がしますね。あ、そう、そうです、そうです。海が前にあって、ちょっと公園がね、横長に続いてるっていう感じの場所なんですけど、何やったんですか？ピクニックです。 ピクニックと、あとなんか、その写真撮ったりとか、JK みたいな感じで楽しかったです。はい。
二人で。
なんかそういうトレンディーな休日の過ごし方ってあんまりなんか一緒にできるような方って少ないんですけど、なんかメイさんとかはインスタグラム見ててもわかるように、その最近流行ってる映えなカフェとか、可愛い食べ物とかにすごく精通してらっしゃると。メイさんってどんな人なの？本当に癒しの塊というか不思議なオーラあるよね。そうですか、そうですね。相性ですか？相性いいです。相性いい。でも私はメイさんという時は別にそんなネガティブにならないです。
あら、
実は。その場を楽しんでくださる人ってなんか自分の中ですごく勝手に自信がついてて、あの私も楽しいなってすごく思うので、すごく嬉しい。勝手に別に何かを言わずともポジティブになってるような、そんなような方ですかね。なんか雰囲気がやっぱりすごい、優しくてほんわかしてる雰囲気があると思うんですけど、撮影とかしてても楽しんでくれてるなっていう感じがすごく嬉しいんですよね。私はあんまり話してるイメージないよね。そうですね、なんかすごいく話すようになったのもすごく前からではなくて、やっぱりね、時間がいろいろと解決してくると思うんですよね。その深夜遅い時間もとかも一緒にお仕事してたりとか、早朝もやっていくと砕けた会話とかもできるようになって、好きなもの、お互いの好きなものとかをが分かって、私だったらメイさんがそのメゾピアのキャラクター、なんかブランドがあるんですけどが好きだから、なんかそれのガチャガチャとか、あの見つけたらメイさんに やっていこうかなとか思ったりとか、なんかそういうのがやっぱり理解度に、そうです、そういうことそういうことです。じゃあ話長くなっちゃった、今すっごい話長かった、反省ですちょっと余談でした。曲ね、曲いきましょう。じゃあウクレレで耳に落ちる涙パンって。太い習慣を振り返り、楽しいことは何もなかったと思い始めたら悲しくなってきたんだ。君と僕とのあやふやな関係、はっきりさせたいわけじゃないけど、なぜか気になって何度寝返り打つのだろう。部屋の電気消せずずっと明るいままで天井を眺めてた。シングルベッドで耳に落ちる涙の雫よ。その暑さを僕は忘れない。目尻あふれ流れてゆくんだ。自分の弱さ誰にも見せないように、泣こう、こんな夏の夜。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ということで最初のコーナーはこちらです。ネガティブ語録。急にさっきまで歌ってたのに急に入っちゃって、はい、ということでですね、私ネガティブメモをね日頃残してるんで、最近の見ますか？
更新してあるんですか？
更新してますよこれ言ったのかな。何かをしなきゃと常に追いかけられているとか結局は人対人 すべては自分の熱量って書いてあります。ネガティブじゃないか。でもなんかその教訓的なことですね。はい。レジェンドですか。どっちかに振り切るのが苦手な人間とか、バラエティの引き際、自分の性格に難があるって分かってる。など。はい。ネガティブメモをね、残して、まあ、毎日、こう、そこに吐き出して、なんとか頑張ろうみたいな感じで頑張ってるんですけれども、今回はですね、そんなネガティブ語録をリスナーの皆さんに送っていただきました。イメージとしてはサラリーマン川柳のような、まあ、共感度合いとセンスとうまさがこう共存してたら、あ、爆笑はないですけどね、わかるわみたいな感じで、はい、みんなも、あ、そういう気持ちわかるよってちょっとうなずいてもらえたらいいかなと思います。一番良かったメッセージには金村賞としてステッカープレゼントです。はい、行きましょう。東京都の豚わかめスパークさんのネガティブ語録です。深夜の自己嫌悪大会。はい、こちら。私は寝る前にその一日の振り返りをするのですが、とにかくネガティブなことばかり思いついてしまいます。今日のこの一言は余計だったな、どうして私はこんなにつまらない人間なんだろう、など考え始めると自己嫌悪が止まらなくなってしまうことから、この語録を思いつきました。深夜の一人の時間ってどうしてもネガティブになってしまいがちですよね。わかります。これみんな大共感なんじゃないかな。なんか私はよくあるのは、友達と遊んできて帰ってきた時とかに、あ、こうすればよかったかな、言わなきゃよかったかな、さっき言ってたのもあるし、あ、これここに行くよりもこっち行ってた方が楽しかったかなとか、多分相手はそんなこと思ってないんですよ、1ミリも。けど勝手に自分が考えてちょっとネガティブになってるっていうのがあるあるですよね。そうなのよ、相手は結構案外何も考えてないよ。うん、これ結構大事かも。いやー、わかるけどね。はい、続いていきましょう。神奈川県のレイクサイドお米さんのネガティブ語録です。友達と話した後でも反省会。同じやん、同じやん。人と会話した後に、それが会社の人であろうと友達であろうと、かなりの確率で、なんであんなこと言ったんだろう、もっといい言い方あったよなと反省会をしてしまいます。ミクティはそんなことありませんか？ある。
まさにさっき言ったことでしょ。
あるあるあるあるあるある。ボタン押したい。あるあるある。これは昔よりは少なくなったと思います。なんか昔は多分余計な一言ってなんか言ってたと思うんですよね。正直、うん、それをやっぱ人間学びますから、学んで多分その回数は減ってきてるはずなんだけど、なんか未だにちょっと、あれ、いいですか、いいですかとか言って、私は褒められたいっていう企画をね、やったりとかしてましたよね。最近その褒められたいよりも人に喜んでほしいにシフトしてきてるんですね。すごいことですよね。すごいことだと思うんです。私も自分の喜びたいっていうその欲よりも、他人に喜んでほしいの方がちょっと勝ってるんですよね。で、それを意識しすぎることによって、友達にやっぱ喜んでほしいからいろんなことを準備をしますよね。逆にすごい気を使っちゃうんですよね、その子に。って良くないじゃないですか。それやりすぎると、なんか過保護すぎるというか、なんかそこまでしなくていいよみたいな。っていう気持ちめちゃくちゃわかるんですよね。やりすぎど、それがネガティブへつながるパターン。ああ、そうですね。回り回ってそうなっちゃってるんですよね。
結局ネガティブ。
ああ、やばいって思って、なんか私こんないい方向に行ってるなって、自分の考えが思ってるのに、それをやりすぎるのも自分に返ってくる。ずっと思って。なんかそういうことです。これ今の話がこの575。はい。友達と話した後でも反省会、これしてます。はい。続いて、東京都のゆうさんからいただきました。ゆうさんのネガティブ語録です。情報は多けりゃいいってもんじゃない。私は話をまとめることが苦手です。伝えたいことが多すぎて、あれもこれもと話していると、本当に伝えるべき内容が埋もれてしまい、その結果相手に何も伝わってなかったということがよくあります。名ラジオパーソナリティの金村さんのように、私も喋りが上手になりたいです。わかる。なんかこれはまあ編集してからって言いたいですね。わかってますよ。 そう、私も話がやっぱまとまらないし、なんか着地するところも結局どこか分かんない、そんな芸人さんじゃないからできなくてもいいかなっては思っちゃったりしますけど、わかるよその気持ち、すごく。でもなんか私に共感してくれる人も、まあ、少なからずはいるだろうなっていう自信もちょっとあるので私はこれを貫きますけどね、うん、なんかここでラジオに関しては、ラジオに関してはなんかここでなんかそういう軌道修正して、あの型にはまりに行くことはなんかあんま良くないと思うんですよね。生放送だったらこれちょっともしかしたらやばいかもだけどうん、ネガティブでもそれが需要というか、みんなが共感してもらえてるなら、それは一つの個性としてありなんじゃないかな。ネガティブ一筋、うん、そうですね、そういうことですね。だから私のようにというか、そのゆうさんらしく頑張ってもらえたらいいのかな。応援してます。はい、続いて東京都のリーズルーフさんからいただきました。ありがとうございます。リーズルーフさんのネガティブ語録です。謙虚さと素直さって後から身につけるのは難しい、まあ、ちょっと今なんか鳥肌立った私みたいだね、なんか書き方が、いろんなところで謙虚さと素直さが大事と聞きますが、その度にそれって生まれ持った性格という部分が大きくて、後から身につけることはかなり難しいんだよなと思ってしまいます。謙虚素直であろうと努力しても、それは見せかけの謙虚素直に過ぎないような気がしてしまい、辛くなります。うわー、そうなんだ、結構辛い悩みだ。そうなんだね。私はそこまでは言ったことないかも、その全部、あ、なんか建前の謙虚ですよねとか思ったことないかもだけどそこは、そうなんだ。うわー、自分って大丈夫かなって今ちょっと思ったりしましたねうん、私なんか以前のモデルプレスさんのあのインタビューで夢を叶える秘訣っていうのも聞かれるんですけど、その時に初心を忘れないっていうのをこの間答えたんですよね。私もそれ読み直してて、まあ、あながちやっぱ間違ってないなって思ってるんですけど、これを読んでからそれを今振り返ると、私のそういう発言とかもなんか建前の謙虚さみたいにも捉えられてたらどうしようって思います。なんて言うんだろうな結構そこ見抜くのめっちゃむずいですね。でも生まれながらに持っている謙虚さだとするのならば、私は低いようなかもしれないですよね。補えると思うよ、私は。補える。なんか人間変わるっちゃ変わるからさ、考え方って。大きい出来事でね、私はこの子に入ってから変わったって思ってるよ。うん、はい。茨城県のもちもちもっちーにさんからいただきました。ありがとうございます。褒められないと褒められない。あーはいはいはいはいはい、なるほどね。これは祖母から言われた戒めにも近い言葉ですが、他人を褒めないと自分が褒められることはない、自分を褒められる人でないと他人を褒めることはできない、他人を褒めることができない人を褒めることはできない、など自他を入れ替えることで意味合いが変わる不思議な言葉です。なるほど、確かにね、これは本当にそうだと思いますね、独りよがりと言いますか、なんか自分だけね褒めてほしいほしいって言ってた私がみんなのことを褒めないと、そのね比重がおかしいですもんね。大正解だと思います。褒めるのでいつでも言ってください人のね、でも私は素直にその人のすごいなって思ったことはかなりすぐ口から出ちゃうんですよね。いろんなこと全部すごいと思ったらすごいってちゃんと言うように したいなって思います。してるんですけど、メンバーのブログとかも結構読んでるんですけど、ブログの内容とかが素敵だなって思ったら翌日に伝えたりとかしてます。そういうのを続けてちゃんとねいい関係性をね保っていきたいかな。ありがとうございます。はい、続いて神奈川県の制服のポンサさんからいただきました。ありがとうございます。ずっと車に構えすぎると本当に感動的なものを真正面から受け止められなくなる。これは そのよくその若林さんの書籍とかでそのシャーに構えるというかハスってるって言葉があるじゃないですか。あのなんかよく出てきてたような気がして、なんかその考え方に近い。でもね、いずれ変わるんですよ、その考え方が。若林さんもなんか最初の頃すごい尖った社会に対してとか尖ってた意見とか思ってたと思うんですけど、今は全然そんな風に思わないし、多方面の角度からすごい物事を見てくださってるような感じがするんですよね。まあ、すごい若林さんを例えに挙げてしまってあれなんですけど、あ、説明ね。いつも世の中のあらゆるものに対して斜めから見ていると、その見方が癖になってしまい、ピュアに物事が見られなくなるため、映画や小説でも感動できず、心がときめく瞬間がない、無味乾燥した毎日になってしまうと感じました。金村さんはピュアに毎日を楽しめていますか？楽しめてます。私割と感情移入できますよ、できますよっていうか しちゃいます。なんでそうなるかって考えたら、その出てる人とか見てるものの気持ちにやっぱなるってことが大事ですよね。なんか関係ないやっていうなんか一線を引いちゃうと良くないっていうか、例えば映画とかに出てる女優さんだったら、演技に自体に感動して泣いてる部分もあるんですけど、その演技をしてるその技術とかその裏側が絶対あるんだろうなっていうところも含めてすごいなって思っちゃうんですよね。だからちゃんとその人だったりその物事の裏頑張ってきて、この一つのものでも多分一個の情熱が結構込められてて、何かストーリーがあるんだなっていう部分をちゃんと理解して 目を向けてみるみたいなのがいいかな。全部面白い、全部1時間ぐらい語れそうな感じすごいわかるみたいな、わかるし、それを改善するためにどうしようっていうのをなんか考えたくなるような感じですね。わかるので。
いや、ちょっと引き続き募集しますか、これは。
そうですね。全然、いくらでも言葉がなんかすごい湧き出てきたので、なんかその具体例とかが、うん。ありがとうございます。いっぱいお便りいただいて、ぜひ、また、送ってくださったら嬉しいです。はい。はい、ゾータ、じゃん。大阪府のキシリトールさんからいただきました。いきなりですが、自分は今後のスケジュールを立てるのが苦手で、悪気がなくてもダブルブッキングをしてしまうことがあります。そうなの？そこで金村さんはプライベートでのスケジュールをどうやって立てているのか教えてください。またダブルブッキングをしてしまった場合、どうやって断るかも教えてほしいです。あー、そうだよね。
あ、
ダブルブッキングしたことないと思います、さすがに。あ、あるかな。後からこっちの仕事が入ってきちゃってとか、仕事とかなら仕方ないから、それは断りやすいと思うんですけど、自分から自ら取って、ダブルブッキングしちゃったみたいなことは多分ない。スケジュール立てるの苦手で、か。スケジュールね。いや、立てるの好きというか、すごいカチカチタイプなんですけど、なんか入れすぎちゃうのはあんま良くないよっていうのは、伝えつつ、でも、アプリとか使ってますよ。はい、スケジュールのそのカレンダーみたいなアプリは入れてますし、なんかね、リマインダー機能ってあるじゃないですか。やるべきこととリストみたいな感じで、これを何日にやる、これを何日にやるとかはわりかし書いておいたりして、でそれを実行するために今日これをやらなきゃいけないなっていうことも今日やることリストとかにまとめるんです。またで、今日アンケートこれいつまでだから今日今やっとこうとか、どうやったらいいんですかね。それができないんですよね。どうしよう。一日これって決めとけばいいんじゃないですかね。なんかいろいろ入れちゃダメだ。うん、一個。これをやるっていうのだけ一個決めて、あとはなんかできたらいいなぐらいの感じ。これっしょ。これ大正解。神奈川県の三三歳さんからいただきました。ありがとうございます。この番組を聞いていて、金村さんの口癖を発見しました。お、金村さんはウィンウィンという言葉を気に入って使いがちです。そうなんだ。
めちゃめちゃ言う。
全然そんな気してないです。そうなんだ。 川田さんの差しトーク企画の発案や承認欲求コーナーの案を採用するときにも言ってました。戦略家金村にとって常にウィンウィンな関係性は判断の基準になってますか？なってるよね。なってるってことだ。
めちゃめちゃ言う。
ウィンウィンの関係性寒いんだ。ウィンウィンね、違う言い換えあるかな。うん、どちらにも利益がある。いやー、うん、
あんまウィンウィンって最近言わないよみんな。
そうなんですか。なんて言うんですか。どっちにもいいことあるよねみたいな。私そうね、やっぱうわー、でも性格うわー嫌だな、嫌なとこ疲れてる気がする。つまりウィンウィンの関係がいいってことは、相手に何かを一方的にしてあげるとかしてもらうみたいなことが嫌みたいに見えるよ、見えるよね。いや、そんなことないよ。けどまあやるなら、まあそういう一石二鳥なものがいいと思いますし、そういうものの方がいいじゃん。ウィンウィンな方がいいですよ。ウィンウィンな関係。みんなウィンウィンじゃないんですか、逆に。
いや、言わないんだって、その。
ウィンウィン。キャー！
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ということで、ここまで金村美玖がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今日もね、すごい盛り上がりましたね。皆さんのね、ほんとお便りがね、すごく一つ一つね、突き刺さるものがね、もう先週からも多くてですね、やっぱり私のことよく知ってるなと思いますし、まあ逆に初めて聞いた方はね、あ、こんなネガティブな子なんだなって思ってもらったらいいのかな、うん、いいのかもしれません。はい。ウィンウィン。ウィンウィンじゃないわ。何でしたっけ。ウクレレね。ウクレレは、ちょっとね、また練習して、いつか戻ってきます。はい。ウクレレの金村。はい。頑張ります。ということで、番組へのメッセージは、携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式 X アカウントは @yoki_tfm です。そして私のインスタグラムのアカウントは @miku_osushi です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美玖でした。ダメだ、終わんないわこれ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ありがとうございました。ネガティブ語録の続きで、ステッカーのね、発表していなかったということで、ちょっと選びますね。うわー、うわー、はいはいはいはい。じゃあ今回は2名にお渡ししようかなと思います。まず、謙虚さと素直さって後から身につけるのは難しい。こちら東京都リズルフさんプレゼントです。すごいぐさっときました。はい。そしてこちら、褒められないと褒められない、これね、茨城県のもちもちもちさん、これもプレゼントです。おめでとうございます。これもすごい名言でした、めっちゃ。これはじゃあプレゼントということで、はい、はい、ありがとうございました。ネガティブ語録ということで、ネガティブ語録、あ、すいません、ウクレレちゃんが、ネガティブ語録、なんか私も書いてたんですけど、さっき、さっき褒められたいより喜んでほしいっていう話をしたと思うんですけど、さっきそういう風にシフトしてってるような気がするっていう。なんか、例えで、アニメで言う、最後に身代わりになってみんなが助かる、そういう人になりたい。やばすぎる、この人。本当にやばいね。
この人って絶対あなた
です。私やばいですよね。なんか、本当にやばい。何を見すぎてるのか知らないですけど。そうかも。中二病なのかも。そういう人あるじゃないですか、アニメで。代わりに、うわーって言って、先、ちょっとな、ね、託したみたいな。
本当に、本当そんなんだよ。
いやー、なんかそういうのもありかなって。
そのイメージ、ニブちゃんよ、どっちかというと。
ああ、そうですね。確かに主人公感ありますよね、なんか。確かに、私、悪役とかのがいい。悪役みたいな。
ああ、そう。
ネガティブなことは言ってもいいけど、それがどこまで影響を与えるのかは考えないといけない。考えてます。
考えて言ってないじゃん。
考えてますよ。考えてます。ほら、ネガティブなことって、なんか本当にいかようでも、もう一番嫌なことになったらそのアンチとかになっちゃうじゃないですか。誹謗中傷とか。それって、他人を攻撃したりとかしてるのってダメですね。そういうことではなく、割と自分の中で終わる。レベルのネガティブみたいなことだと思います。あとは、もういいんですか？ああ、じゃあ終わりましょう。私もまた話しに来ますね。ありがとうございました。オーディー。